僕たち
ボンコロジェネレーション、
こんばんは。パーソナリティの海坊主です。この番組は大人になっても少年から卒業できない中二男子たちが集まり、あの頃から今日に至るゲーム、アニメ、漫画などについて好き勝手に話す番組です。当時の記憶を掘り起こしながら会話をしていますので、内容についてはご容赦ください。番組ではメールを募集しています。コーナー宛てのもの、番組の感想、パーソナリティへの質問など、どんなことでもいいので、ぜひ番組宛てにメールしてみてください。メールアドレスはボンコロ g@gmail.com です。さあ、今日も秘密基地に大きなお友達が遊びに来てくれました。
こんにちは。2月になるとキューティーハニーを思い出すケリーです。
こんばんは。ハッピーバレンタインは昨日でしたね。シーズンです。
はい、お願いします。
よろしくお願いいたします。
2月号でございます。2月だとキューティーハニーなんですか。
キサラギハニーちゃんだから。
ああ、キサラギ、
初めて知った
なるほど。
そんなキューティーハニーね。
キューティーハニーね、
あんまり縁がないけど、
リメイクの方は見ましたけどね。
それキューティーハニーフラッシュ
フラッシュ、
うん、あと佐藤恵理子のね、
もありましたし、もう一人のレンドラでやってた方の実写版も。
レンドラでやってたな。
名前が、女優さんの名前と忘れした。
うん、まあ、その程度なんですね
はい、というわけで今日の編集長は、
あ、僕です。
はい、ハラミキエさん。
ここ最近ね、僕たちが子供の頃に大変お世話になったアニメの声優さんたちが、
まあ、
まあ、よくなくなってってましてね。
そうですね。
ですね。
なんか最近だ、こう2024年の後半でも、小原紀子さん、亡くなったし、ほら増山栄子さんも。
役名で言ってくれると分かるかもしれない。
そうね。まあ、いろいろとね。
増山さんは、藤子ちゃんとか、
ね。おー、なんか行き、
あ、ハニー、ほら、キューティーハニー、長キューティーハニーのね、とかね。亡くなったし、原紀子さんって、ドロンジョさんとか、
のび太くん。
のび太くんの声とかね。で、あらあらあらっていう感じ、まあ、年齢を聞くとね、まあ、しっかり後期高齢者ですから、まあ、そりゃねって思うんですけども、本当昔の昭和の頃って今みたいに声優さんってたくさんいらっしゃらなかったから、 あっちでもこっちでも同じ声優さんがっていうのって多かったっていうのもあるから、余計馴染み深いのかなってこう思うんです。で、おバカなアニメから素敵なね、良い作品まで、本当皆さんいろんな作品に出てらっしゃって、出てらっしゃっててっていうところから、今日はですね、昭和の、名作なこうアニメシリーズ、世界名作劇場について語ってみようかなと、思いますが、
懐かしいな。
さあ、お二人は世界名作劇場の作品、
結構見たよ俺。
あれな、多分ハウス名作、世界名作劇場、
日曜日の7時半からね、
7時半からなんだけど、
結構見てた。
で、これハウスがスポンサーになる前は、カルピス世界名作劇場で、
そうやったっけ。
そうなんですよ。
朝ドラでそうでしたよね。
朝ドラ、
朝ドラね、なっちゃんのね、あれやってた時は、それもちょっと、ハイジは世界名、ハウスじゃないですよ、カルピス名作劇場なんですよ。
あ、初期の方なんですね。
初期の方で、でもハイジで、まあ、あの路線って決まって確立してたのかな。あと、ムーミンとか、アンデルセン物語とか、あと、ヤマネズミロッキーチャックとかは、ちょっとハウスの前。
ムーミンもこの時間帯
そうだったみたいよ。生まれてないから知らないけど。で、ハウス世界名作劇場になったのが、フランダースの犬から。なんで、まあ、それが第一作で、まあ、第0号がハイジかな。みたいな感じですが。
僕は小学校この時に家族でご飯食べながら見てたのは小公女セーラー、その後ポリアンナ、で若草物語、小公子セリーぐらいまでかな。多分小学校、これ見ると小学校3年生か4年生ぐらいやから、それぐらいでだんだん 見なくなったみたいな感じかなと思うんだよね。
僕見てたと思うんですけど、うん、こうタイトルを見てパッと思う浮かぶってくるのがトラップ一家物語。
あったから、生焼き
さん7つの海の事故はめっちゃ覚えてます。シャチのやつですよね。
そう、シャチのやつ、
うん、と名犬ラッシーとかはすごく
名犬ラッシー終盤ですね、
うん、覚えてますけど、うん、もうだからこの辺が子供だったの で、
そう、ね、でちなみにこれは何年まで続いてんの、その
実はね、うん、今も続いて
んのこれ。
BS とかでやってるらしい。
新作がですか、
新しく
断続的にはね、うん、やってるそうなんですけども、うん、第一作のフランダースの犬が、
うんうん、
少々お待ちください。1975年、
だ
昭和50年から、うん、で最後が家なき子レミ、
うん、
1996年なんで、うん、平成の
12とかじゃない、
いい10年頃、
ね、その後に GTO とか系、
そう、中華一番とか、
そうそうだよ、ね、
ああいうのになっちゃって、
うん、だから名作じゃない漫画になっちゃったんだよね。
だってこち亀が終わってから名作劇場みたいな流れでしたよね、
うん、そうだね、
そうやった、
まあ、だから大体今で言うと日曜日の6時がちびまる子ちゃんでしょ、うんうん、で6時半からサザエさんで、でその次が今だって今何やってんの、
今バラエティーですけど、
あのコチカメとか、うん、タッチとか、
あ、タッチ、そう、タッチは見てた、
その時間帯やったんですか、
さすがの猿飛びとか、うん、おじゃまんが山田くんとかやってて、で7時半から世界名作劇場だったんですよね。
うちはもう平成教育委員会に変わったね、途中で、
あ、
ね、あのチャンネルが
平成教育、同じ曲じゃん、
富士ですよ、ね、あれ違った、日曜日じゃなかったっけ、
同じ曲ですよ、
土曜日
じゃ
なかったっけ、なんか違うチャンネル
に変わった、違う違う、あれじゃない、クイズ面白ゼミナールとか、
それか、
なんかクイズ100点満点とか NHK の方で7時台に
バラエティやって
る、クイズバラエティやってて、ちょっと教育っぽいね、
うん、
あの鈴木健二さんとか司会されてたのがやってて、うんうん、僕も一時期浮気はしていましたね、
うん、僕はハウス名作劇場が終わってからは、うん、そのごっつええ感じを見てましたね。
ごっつええ感じ、8時、ね、8時か、
はい、8時、うん、日曜8時、
うん、で世界名作劇場のね、
はい、
はい、海坊主くんが、
はいはい、
ね、見てた7つの海のティコ、
はい、
うん、
これはですね、うん、唯一オリジナル作品なんですよ。
そうなんですか、
これがみんな原作が、
原作入りなの、
そう、大体児童小説があるんだけど、
ティコ
だけ原作ない、
へえ、
唯一のオリジナル作品、
それこの中で一番覚えてるのティコなんですけどね、
うん、違うんです。ではここで問題、
はい、
この、ま、ハウス名作劇場ね、フランダースの犬から、うんうん、家なき子レミ、ね、うん、これ全部基本児童小説、児童文学が原作なんですけども、うんうん、
はい、
唯一のノンフィクションの児童文学はどれでしょうか。
実はってことか。
はい。
なんか3つぐらいポンポンポンって出てきたんですけどね。
俺でもね、知らねえのとかも話すあるから分かんないけど、俺一番覚えてるのは商工誌セリーのミンチン先生覚えてるから。
それはセーラね。ミンチン先生はね。
商工誌セーラか。うん、そうよね。小公女性
セラお嬢様、
そう
セラお嬢様、も
うお嬢様だったのに急に屋根裏に飛ばされて、
ね、
おいタモテリが返したのババアって思ったけど、
だって最初の10週間ぐらい10話ぐらいはお嬢様でよいしょよいしょされて、死んでお前も貧乏なんだっ て,
言って、
あの駒遣いされて、
そうで最後手のひら返しなんだよね。
そうラストの数話で大逆転する間の30話分ぐらいはひたすらいじめる
クソババアなんだよマジで。
ミンチンにラビニアにね、
ヒルドラじゃないですか。
そう、で急に屋根裏部屋、うん、そう、その時子供の、その小学校の時に屋根裏ってなんだ、じゃあ日本家屋に屋根裏なんてないから、ね、そう、屋根裏ってなんだろう。
でもネズミとか飼ってね、
そ う, 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 そう、ネズミと一緒に飼うんだよ、
うん、
そう、ミンチン先生
か、ミンチン先生、あれ本当にさ、ミンチン先生の声の人と、うん、ラビニア、うん、いじめっ子の女の子、
片棒を使ってたやつな、
うん、はなんか声優さんにカミソリを送られてきてたんだよ。
あ、まあまあその当時やからね、
うーん さあ海坊主
君、僕はステーラです。
ノンフィクション。
ノンフィクション、はいはいはい。
わかんないんですけど、赤毛のアン。
なんかでも。
じゃあ赤毛のアンか小公女セーラーか足長おじさんで迷ったんですよ。
足長おじさんってさ、ちょっといやらしくない？
あれね、
ちょっとちょっと表現がなんかちょっとさ、
ちょっとさ、なんかラブロマンスだよね。
あ、そうなんですか。
まあ、はい
はいはい、
正解はですね、
はい、
アライグマラスカル。
これ
実話なんです
って。あんなアライグマおったんですか。
だからなんかあラスカルってお母さんが、うん、鉄砲で撃たれちゃって、うんうん、子供赤ちゃんを引き取って、うんうん、で育てて、うん、ちょっとだんだん大人になってくるとちょっと乱暴な動物になっちゃって森に返していくっていう話は、これ実話だそうです、う
ん、
実話を元にした物語だ
そ
うです。
まあ児童書はそれがあったと、
うん、アライグマをちゃんと
これ全部僕らこうフランダースの犬とか、うん、母を訪ねて三千里とかってこんな作品名ないからね。現代は違うからね、
うん、
日本風にしてるんですよ、
うん、
ラスカルが。でラスカルの声といえば
知らない
です。野沢雅子さん。
野沢雅子。
誰？
オス、オラ。
あ、悟空や、
うん、
へえ。
まだこそ収録時点では5年目ですね。だいぶご高齢ですけどね、
うん、ですね、
うん、なんか再放送で、う
ん、擦りまくってんのはフランダースの犬やね。
でしょ。
めっちゃ見たもん。あとあの夏休みのさ、昼のさ再放送枠フランダースの犬とか
フローネだった。
あ、それもあったね。
フローネ、無人島に漂着してサバイバル生活するやつ。
あと、うん、そうだね、トム・ソーヤ。あ、違うな。なんかでもめっちゃこの辺見てて、母を訪ねてとかも定番だったもん。
あの歌いいよね。
そう、なんかもう歌っちゃいけないんだろうけど、うん、そう、
そう、フランダースの犬と歯を訪ねて三千里は小学校の授業かなんかで聴覚してみましたね。
今でもさ、なんか泣ける感動アニメみたいな、ね、
うん、言うけど、こいつあのね、あのフランダースの犬のこのマルコはあのちょっとね、ちょっと違う。
ネロね。
じゃあネロか、うん。この子はね、ちょっとおかしいよ。最後。あのだって自分が助かる道を捨てて、そう、映画見たいとか。
でもこれあのトリビアでありましたけど、
うん、
あのどっかの国では
知らない、
悲劇すぎるって。
そう、
悲劇すぎるから、
うん、放送できない
。いや、あのオリジナルの部分が出す。
へえ。
出されて、あの登ってくじゃないですか。
天国登っていくね、
うん、あれが降りてきて復活を遂げてで、あの行き別れたはずの両親もこう名乗り出てい
やいやいや私が親なんですよって。よくそれ日本アニメーションさん許したね。
ハッピーエンドで終わるっていう。
も
うおネロがかわいそすぎるっつって
俺聞いたのは、なんていうの、ネロのその 大聖堂に絵を見に行くっていうので、 あ、うんうん、あ、この地方のことを言うてるんだ、うん、じゃあこの地方でインタビューしてこの悲劇の話知ってますかって言ったら現地の人誰も知らなくて、
あ、なんですかそんな話は、
そんな話があるんですか。だから日本で有名になったけど、そのなんていうか、その夢を壊しちゃいけないっていうことで、そのなんていうの、縦看板があるんだって、
うん、
フランダースの犬のモデルになった絵ですみたいな。でも現地の人これ何の話なんだろうみたいな感じで言ってるな、聞いたことある。
子供心にちょっと見るのつらかったのがね、
うんうん、
あのアルプス物語私のアンネットっていう、うん、あのセーラの、あの前の前ぐらいなんですけど、うんうん、
あのいじめやべえの、
まあ、アルプス の、 あの山奥に住んでる少女と少年の話なんですけど、
うん、
その主人公がアンネットなんだけど、
うんうん、
その弟と男の子がちょっと喧嘩しちゃって、
うん
うん、男の子が崖からね、崖に突き落としちゃうのよ。
あら、
あらら、
火曜サスペンス、
うん、で、まあ、命は取り留めたんだけど、
あ、
うん、まあ、歩けなくなっちゃってってことで、うん、主人公のアンネットは激怒して、うん、絶好だみたいな感じで、うん、で、まあ、謝ろうとしても話できないし、
うんうん、
でも反省もしてるし、どうしたらいいんだろうっていうのが話の後半で、うん、しんどかった。
そう、なんかそういう暗いのやめてほしいんだよね。
うん、
うん、
だからで、セーラとかは本当にひどかったよね。
セーラは、ま、マジで途中見んのひどくて、むしろそのミンチン先生がすげえいじめするのがすごい 見てて、
だから半年耐えてざまあ見ろミンチンっていう感じでね、
思って手のひら返すところが面白いんだ。
ああ私はちゃんと身を守ってこう面倒見よう許してみたいなね。で最後一応ハッピーエンド
でね、降って湧いたような金が残ってたっていう。
でセイラの翌年がポリアンダで、
うん、そう、まあ、その辺になってく
るとよかった探しだよ。
あ
ポリアンダよかったを探すんだって。だからなんか辛いこととかをかんばか考え、お父さんが死んじゃう、お父さんが牧師さんなんですよ、うん、でよかったハッピーを探せみたいな感じで、うんうん、
あったね、
でまあ、あのおばさんに引き取られるんだけど、まあ、訳ありおばさんですごくあの歪んでるわけよね、うん、まあ、怖いおばさんで、うん、あでもよかったおばさんに会えてって言って、ともかく嫌なことで、ああよかった、ああよかった、
記憶を書き換えてんだよね、
うん、よかったって言って、うん、でまあ、それを見るとおばさんイライラするわけだよね、うんうん、暗い格好を持ってるから、うんうん、その、 あのおばさまは野沢雅子だよ。
へえ。ラスカル。
パレーおばさんは、
まだラスカルが転生したんだ。
野沢雅子さんがやってたんだよ。
すげえな。
でも本当あのちょっとね、うん、ちょっと僕も思春期になってきて、うんうん、ちょっとこの良かったうぜって。だから最初のパレーおばさんはこんなちょっと。プンプン顔なんですけど、
塩前と塩前
でこう打ち解けて、うん、ポリアンナのこと好きになったら優しいパレーおばさんになる。ほんで交通事故にあって歩けなくなるの
おばさんの感じですか、うん、
ポリアンナって、
ポリアンナですか、
うん、でボストンみたいな大きな町に行かないとダメって言って、うん、あのボストンに行って、うん、で、まあ、知り合いの、 あの知り合いのお姉さんのお金持ちの家に預けられるんだけど、そこのおばさんもまた訳ありおばさんで暗いのよ、うん、でもう一回よかったから始めてって感じで、そのボストンのおばさんはあの声やってるのはあの池田雅子さん、
池田雅子さん、
池田翔子さん、
うん、
メーテルの声の人。
あ
だからあの鉄郎も、うんうん、メーテルもポリアンナがよかったっていうのでこう心が変わっていくっていう、う
ん、機械の
感じなんですよ、う
ん、これあのちなみにこの名作劇場、はい、最後はみんなハッピーエンドで終わるんですか。
でもネロが死ぬじゃん。
あ、まあまあ、うん、まあでもなんかでも見たい見れてよかったよみたいな。
母を訪ねて三千里はあのイタリアのジェノバからブエノスアイレスとか南米まで旅して最終的には会えるでしょ、うん、ラスカルはバイバイって言って自然に返していくでしょ、うんうんうん、ペリーヌはあの行きあの お父さんの方がお母さんと結婚するの許してくれなかったんで母子家庭だったの、
うんうんうん、
でお母さんが死んじゃうわけ、
うん、
ほんで父方のおじいさんのとこ行きなさいって言ってなんだかんだって最後はお前が孫だったのかよしよしってなってハッピーエンドで赤毛のアンは、
うん、
どあの大人になってギルバートっていう彼氏と、うん、ラブラブになってハッピーエンド、
うん、
トム・ソーヤはラスボスのなんかインディン・ジョーズみたいな、
うんうん、
みたいな
人、うん、なんかギャングみたいな人をやっつけてハッピーエンド、うんうん、フローネは、ヨーロッパからオーストラリアに行く途中遭難して、
うん、
オセアニアのどっかの島で漂流生活して、うんうんうん、最終的にはオーストラリアに着いてよかったよかった、
うん、
でルーシー南の虹のルーシーは、うん、ヨーロッパからオーストラリアに移住してきて、うんうん、なかなかあの移住生活がうまくいかなかった時に親子喧嘩して馬車に引かれて記憶喪失になって最終回で記憶が戻ってよかったよかった、
うんうん、
アンネットはあのなんか和解してハッピーエンド、うん、カトリは生き別れたお母さんと再会できてハッピーエンド、セイラは金持ちのおじさんと出会えてハッピーエンド、ポリアンナは歩けるようになってで周りの人も幸せになって、
歩けるようになったん
だっけ、なったなったで周りの人も幸せにしてハッピーエンド、若草物語は戦争に行ってたお父さんが帰ってきてハッピーエンドで、商工士セディはあのイギリスのあの貴族の孫なんだけど、
うん、
ちゃんとあのアメリカに行っちゃってて、
うん、
あの家出した時に生まれた子供なんだけど、うん、イギリスに引き取られてちゃんとこあの貴族 の, あの じいちゃんの後を継ぐって認めてもらえてハッピーエンド、うん、ピーターパンは何あのフック船長とか倒してハッピーエンド
これピーターパンはあの例のピーターパンまんまなんや、
うん、一応あまあ、あの後半オリジナルストーリーあるけど、
あそうなん、まあ、ピーターパンはピーターパンだよね、う
ん、で足長おじさんは足長おじさんとラブラブになってハッピーエンド、うん、
これはこの話マジで、うん、
でトラップ一家はナチスがこう台頭してきて、オーストリアからフランス経由、あ、違う違う違う、なんだっけ、スイス経由で、うんうんうん、あの、アメリカに逃げて、みんなよかったよかった、うんうん。ブッシュベイビーだ、懐かしい。大草原のブッシュベイビー、ブッシュベイビーっていうなんていうの、メガネザルみたいなお猿さんがいるんですけど、うんうん、その子を自然に、アフリカの話なんだけど、うん、自然に返そうとしたら、うん、ジャングルに迷い込んじゃって、うん、で、この主人公の女の子とお猿さんと、ちょっとジャングルをさまようんだけど、うんうん、最終的にお父さんたちと会えてハッピーエンド。
大体ハッピーエンドだな。
うん、で、何なんとジョート先生ってなってちょっと見てないんですよちゃんと。これ若草物語の続編。
うーん
多分ハッピーエンド。で、七つの海の地子は良かった良かったでしょ。ロミオと青い空は、うん、
知ら
これね、終盤の名作で、うんうん、あの、なんちゅうの口べらしみたいな感じで、まあ貧しいから売り飛ばされたんかな、孤児だったのかな、うん、で、あのヨーロッパだから煙突掃除するんだよ。で煙突の中に入ってすすを取るんだけど、うん、大人だと大きいから入れないでしょ。だから子供がやるんだけど、うんうんうん、その労働環境が悪いんですすの中でやるから、うん、なんていうのその
肺ね、
肺炎が肺に入って、うん、よく死んじゃうんです。うん、であのロミオ主人公のロミオは大人までなるんだけど親友の、うん、あの。貴族本当は貴族の子供、うん、
貴族好きだもん、
夏楽大好きです
ね、夏あるじゃんドラクエと一緒だよね、騎手竜イタみたいな、
あのヘンリーみたいなやつ、
うんうん、で、でその子は死んじゃったけど大人になってその死んじゃった子の妹と結婚してハッピーエンド、ほんまでラッシーはちゃんと家に帰、うん、遠く行っちゃったけど家に帰ってくれてハッピーエンドで家なき子レミは、うん、生き別れたお母さんと出会えてハッピーエンド、う
ん、みんなハッピーエンドだ
ね。ネロ以外はみんなハッピーエンドだ、
ね、そうだよね、死んで終わるって
確かに主人公が亡くなるパターンはフランダースの
言うてよ、ね、
どっかの国では帰ってきてるんですけどね、復活してますけど、
うん
まあ、でも これさごめん基本的な話、はい、ハイジはどこにあるの。
ハイジはこの前の作品だから、
これは何名作劇場、
ハウス名作劇場の、うん、
ハウスじゃない
んだ。ない、
うん、CM が、だって別感情なんや。
そうなの。ここにカウントされないんです。だからあれはシリーズゼロ。
ああ。
なんですよ。
シーズンゼロの話。うん、へえ。
だから、ちょっとそんな声で、ちょっとジブリっぽいような匂わせの初期の頃って。
ジブリじゃないの？
これ、随陽、随陽さんってとこが作って、それが日本アニメーションになるのが、こっからやったと思う。
まだそのジブリが、ガッと来てるあれじゃない、うん、でもまあその影響は少しずつあるみたいな。
そうそうそうそう、だからその多分ハイジぐらいからこう本当に児童文学ムーミンとかちょっと
海外だからね、
あこれ全部海外だけど、うん、なんちゅうのなんかファンタジーすぎたじゃん、
あ人間じゃない、
人間じゃないからね、うん、
で山ネズミロッキージャックとかもうちょっと童話なんだろうけど児童文学なんだろうけど人間じゃないじゃん、うん、主人公が。そうするとちょっとハイジぐらいからが名作劇場って思ってもらっていいんじゃない、
うん、
だからジブリ作品でも本当はナウシカって違うじゃん、
なあそうらしいね、
うん、だからそんな感じで、うん、ハイジはこれの前のポジションなの、うん、でもあれが一番名作だよね、
名作っていうか、まあ、みんなよく知ってるよね、
だって、うん、またハイジ再放送するのっていう感じじゃなかった
夕方だいたいハイジかドラゴンボールかみたいな感じでしたよ
とハイジか
オンジナ、
うん、ハイジかヤッターマンか、あで、テレ朝系のチャンネルが、うん、だいたい一休さんかトムとジェリーじゃなかった、
トムとやってたね、
やってましたね、一休さんは夕方絶対やってましたね、
あとガッチャマンかな、俺は小学校の時は再放送やけどな、
あれは最後死んじゃうよ、 嘘
本当ガチャマックス
火の鳥とか生き返るんじゃないの。
あれでも最後要はなんか悪親玉に突っ込んで、
うん、結構昔で
そ
昔ってそのなんていうか最後みんな死んじゃうとかっていうの多いね。
鉄腕アトムとかでもそうだ
よ
ね、
うん、あのセーラームーンとかもそうなんでしょ。
そうあでも転生して復活するから、うんうん、
まあでもそういうのは自己犠牲によって救われましたっていう終わりが多いよね。ニューガンダムもそうだもんね。
憧れます ね、うんねはいうん、またね順番にね一個ずつね作品も見ていけたらなとは思っております。
じゃあそろそろ帰りましょうか。
はい、
はい、さよなら。
さよなら。
さよなら。